世紀の商人話城間正達。
今日は、世紀の商人ということで、共に考えてみたいと思います。この商人というのは事実を証明する人とあります。この人間の救いのためにキリストが死なれた行為は、人間が天に入る道を開いたばかりでなく、神と御子がサタンの反逆に対して取られた処置の正当性を全宇宙の前に示すのであった。それは神の律法の永遠性を確立し、罪の性質とその結果を明らかにするのであった。このサタンは神の律法は守ることはできないと、この天で戦いがありました。サタンに二つの問題が提起された。神の律法は守ることができない。しかも人は許されることができないと、サタンは神の統治が不当だと主張した。サタンの主張が誤りであることを示すために、キリストはこの世に来られた。キリストがご自分の生涯の死によって罪が許されることと、律法は義であって完全に従い、こうして律法は守ることができることを全ての者に明らかにされた。人類を贖うという目的とともに、神の律法に完全に従い、神の律法の義を実証することがキリストの目的であったと。私たちと同じ人間となられ、そして完全に神の律法に服従なさり、罪一つ犯さなかった。この第四条を含めて神のすべての掟を守る者たちが実際に守ってみせることによって、完全に論破されねばならない。神の律法の誉れが堕落していない諸世界の前で、天の宇宙の前で、そして堕落した世界の前で擁護されねばならない。これが神の掟に従って安息日を守るということの宇宙的意義に他ならない。それゆえに大曹統の中で、安息日遵守は王の王、主の主に対する忠誠の印としてだけでなく、神の律法の擁護、神の権威と統治の擁護の印として重要なのである。神は安息日を守ることが神の礼拝者である証拠となるように計画された。それは彼らが偶像礼拝者から離れ、誠の神とつながっていることの証拠となるのであった。しかし安息日を聖とするためには、人は自ら聖となければならない。信仰によって彼らはキリストの義に授かるものとなればならない。安息日を覚えて、これを聖とせよとの命令がイスラエルに与えられたとき、主はまた彼らに、あなた方は私に対して聖なる民とならなければならないと言われた。これは出エジプト記20章の8節であります。この竜は女に対して怒りを発し、女の残りの子ら、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちに対して戦いを挑むために出て行った。イエスの証を持っているためにサタンは戦いを挑んでくるのであります。イエスの証はすなわち預言の霊である。ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける聖徒の忍耐がある。したがって安息日は信仰による義であり、日曜礼拝は行いによる義であります。キリストとサタンの間の に戦われている総統は信仰による救いと行いによる救いの戦いであります。この最後の戦いにおいて忠実な安息日巡視者たちは残りの民、すなわち最終時代の唯一の誠の教会である。この者たちが竜の怒りをかき立てる。なぜなら彼らは神に従い、神の掟を守るのである。彼らは特別な働き、すなわちこの終末時代の試金石となる神の真理である安息日のメッセージを世に伝えるために神によって召されたのである。ここに小さな群れがサタンの主権に抵抗しているのであります。イエス様は、私は私にさせるためにお授けになった技を成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。ヨハネ 17-4。 キリストが十字架に作られる前にカヤパはあなたは神の子キリストなのかどうかと聞いた。イエスはあなたの言う通りであるとはっきり宣言しました。そして彼は神を汚した。どうしてこれ以上の証人の必要があろうかと。イエス・キリストは天父の忠実な誠の証人でありました。皆において教会は彼が開始された御業の輝かしい完成に至り、その教会が神のパラダイスにおいて最終的に解放されるとき、イエスは魂の苦しみの結果をご覧になって満足なさるのである。永遠にわたって贖われた者の軍勢は彼の最高の栄誉となるであろう。残りの教会は御業を完結いたします。彼は自分の魂の苦しみにより光を見て満足する。イザヤ 53-11。何が神のこのご生涯の働きと犠牲を支えたのであろうか。主は主の魂の苦しみの結果を見られて満足された。永遠をご覧になって主の謙遜によって許され永遠の生命を得た人々の幸福をご覧になったからである。主の耳は救われた者の叫びを聞かれ、モーセと子羊の歌を歌う贖われた者たちの声を聞かれる。ですからイエス様は144,000の出現を待っておられます。我々は命の水がもっと深くから飲む必要がある。あなたは生ける証を担うことができる。主が私の魂のためになされたことを聞けと主はさらに大きな祝福を与えようとされている。我々は神の憐れみと主のご品性を人々に告げるために出ていかなければならないとあります。そのためにはキリストを本当に知ることであります。キリストの愛と憐れみを身をもって体験する。これが証であります。主は言われる。あなた方は我が証人、私が選んだ我がしもべである。それゆえあなた方は知って、私を信じ、私が主であることを悟るでできる。私より前に作られた神はなく、私よりも後にもないと。イザヤ 43-10。このキリストの義を授けられている教会は、キリストの宝庫であって、そこではキリストの憐れみ、恵み、愛という富が、十分に余すところなく表される。キリストはご自分の屈辱を報い、またご自分の栄光を補足者として、ご自分のための純潔と完全をご覧になる。キリストは大いなる中心であって、そこからすべての栄光が放射される。各時代の希望下巻の171ページ。私のものは皆あなたのもの。あなたのものは私のものです。そして私は彼らによって栄光を受けられましたと。 イエス様はヨハネ17-10でそうおっしゃっています。この世紀の裁判と呼ばれたニュルンベルクの戦争裁判であります。ナチス指導者が計画したユダヤ人600万人の大量殺人計画であります。これらの強制収容所から奇跡的に生き延びてきた少数の人々の証言であった。耳を覆い目を覆うような事実や証拠の写真が提出された時、これらの証人は激しい怒りと悲しみを持って人類に対する罪悪を指摘した。生き残りの証人は特別な意味で貴重な存在であった。彼らは証言台に立つことを決意し実行してきた。一人の青年の犠牲的活動によって生き延びることができた。中にの一人の青年がこの多くの人たちを率いて、ぜひ生きてこの戦争の証言をしてほしいと思いました。恐怖と絶望の人間としての極限の精神状態に置かれながらも、悪を全世界に暴き、その証人になることを決意し、抵抗し、反乱を起こし、逃げ延びてきた人々であった。この生き抜く力というのは、この抵抗することであります。一人のユダヤ人青年が、ここで何千人という同胞が次々にガス室に送り込まれて死んでいくのを目撃した。多くの者は恐怖と憎しみを失った悲しみによって絶望感を持ち、生きる気力さえ失ったのである。人間はあまりにも罪悪行為に投げ込まれるとき、自分が一体何をしなければならないか判断できなくなると。我々は生きて大いなる罪悪を全世界の人々に告げなければならない。抵抗しなければ、いつかは栄養失調で死ぬか、ガス室に送り込まれるか、証人として生き延びることを周囲のユダヤ人にこの青年は述べ伝えた。ある日、600人の収容者が反乱を起こし、森に逃れた。無事に網をくぐって生きた者はわずか40名に過ぎなかった。この40名の多くがニュルンベルクの裁判において全世界の注目となり、世紀の証言台に上った。この抵抗のみが生きる力を与え、挑戦のみが真の勇気をもたらすことを説いたこの青年は反乱中に戦死したが、彼は多くの同僚に生きることの意味を教えたとあります。ですから私たちも最後の時代にはサタンに抵抗するということ、そして勇気を持って戦い抜くということを、これが大事であります。これらの天の使いたちによって人のこの言葉と行いが漏れなく記録されている。神のために対する残酷と不正行為、悪人の権力によって神のために加えられた苦痛も皆天に記録されるのであるとあります。この収容所の出来事でありました。この二人の婦人が真っ裸にされて、このひざまずいてガタガタ震えてるんですね。唇も震え、そして必死に祈っていたときに、このドイツ兵が後頭部にこの銃口を突きつけている場面があります。そしてまたもう一人の婦人が赤ちゃんを抱いている、その後頭部の方に銃を突きつけております。そして10代の若い乙女たちが野原をこの駆け巡って恥ずかしめられ、ガス室に置かれました。ああ、神よ、記録天使よ、どうか急いでください。そして、その悪を 記録してくださいますようにと私は願います。偽りの証人、写真は忠実な証人であります。カメラは嘘はつかない、写真は真実を写す。真実に嘘が入るとしたらカメラによるのではなくて人間によってであります。人物を撮るとき外見では良くも映るし悪くも映る。アドルフ・ヒットラー、高潔、恩和、愛好的で自己犠牲的、良い政治家に見せかけたりすることもできます。写真は撮り方によって善の力とも悪の力ともなる。また良い思想、悪い思想を形作る自分の見解をどう人々に伝えるかは結局自分で判断するしかないと。彼らの色づけとなるのである。正しい手法で正しい使い方をすれば欠陥のない写真となります。報道写真とかこの有力な説教、説得者となります。この人間の五感より予言の言葉は実際に見たり聞いたりしたこと以上に最も確実性があります。神様は真理であり、天の台帳の記録の台帳、スーパーコンピューターの正確であります。人間は賄賂をもらって承認したり、人間の言うことは当てにならないことがあります。そして五感も当てにならないと。目が全てでなければならぬのか、舌と耳とは用なしか、天よ、地上の低き場所より我らを救いたまえ。偽りの証人は罰を免れない、偽りを言う者は逃れることができない、箴言19:5。人間はその悪行を人間の目から隠すことができると考えるであろうが、彼らは神を欺くことはできない。すべてのものは神の目には裸であり、あらわにされているのである。この神に対して私たちは言い開きをしなければならない。ゲハジはエリシャを欺くことができると考えたが、神はゲハジがナーマンに語った言葉と彼らの二人の間に起こった出来事を詳しく神の預言者に示されたのである。彼が入って主人の前に立つと、エリシャは彼に言った。ゲハジよ、どこへ行ってきたのか。彼は言った。しもべはどこも行きません。エリシャは言った。あの人が車を離れてあなたを迎えに来たとき、あなたの心はあなたと一緒にそこにいたではないか。今は金を受け、着物を受け、オリーブ畑、羊、牛、しもべ、はしたみを受ける時であろうか。それゆえ、ナーマンの大病はあなたにつき、長くあなたの子孫に及ぶであろう。列王記下巻の5:25-27。ゲハジは偽りの証言をいたしました。真理は神からのものである。種々様々の形態を装うあらゆる欺瞞はサタンからのものである。であるから、どんな方法によっても、真理のまっすぐな道から離れるものは、悪魔の力と自分を売り渡しているのである。キリストの教えを受けた者は、身を結ばない闇の技に加わらない。彼らは、生活における動揺、言葉も、単純、正直、誠実である。国と指導者下巻の219ページであります。ただ心の中でキリストを主と崇めなさい。またあなた方のうちにある望みについて説明を求める人にはいつも弁明できる用意をしていなさい。ペテロ第一3:15。この証人は裁判所に呼び出され、自分の見聞きした事実を述べる人であります。サタンは隠しておけ、知らないふりをしろ、多分見つかることは決してないだろうと囁いている。しかし聖霊は 告白し悔い改めなさいと強調している。どちらの声が我々に聞こえてくるだろうか。その罪は必ず身に及ぶことを知らなければならないという神の警告の真実さを証明している。アナニアとサッピラは土地代金を惜しんで聖霊を欺き偽りの証言をしました。二人とも神に打たれました。この刑罰は、人は神を欺くことができない、また神は心に隠されている罪を見通しになられて欺かれることはないと実証した。神がご自分に従う者たちに賜った聖霊もまたその証人である。使徒行伝5章の32。真実を語るのにいい加減であったり曖昧であったりしてはいけない。真実を語ることが生活の一部となるようにしよう。真実をもてあそび自分の都合の良いように当てはめて偽ることは信仰の破滅である。観覧から栄光上巻の77ページ。嘘を信じ実行してるとその人にとって嘘が真理になってしまうのであります。この一人の少女の証があります。この少女は捕らえられた人たちでナーマンの妻に仕えた。この少女は家庭から遠く離れた奴隷であったけれども、神の証人の一人で、神がご自分の民としてイスラエルを選ばれた目的を無意識のうちに達成したのである。この少女は敵国の大将ナーマンに対して恨みもなく囚われの奴隷であり、弁明できるとしてはありませんかとか、私の言うことに注意を払ってくれる人はいませんとか、はっきりしていないから何も言わない方がいいとか、言い逃れは言わなかった。むしろ少女は勇敢に自分の信仰を表明した。少女の言行一致の生活がナーマンを信じさせた。ああ、ご主人がサマリアにいる預言者と共におられたらよかったでしょう。彼はその代病を癒したことでしょう。とナーマンに言った。少女はエリシャには天の神の力が宿っていることを知っていた。そしてこの力によってナーマンは癒されると信じたのである。確信を持った信仰。これが信仰の弁明を話し得る人である。生活が自分の信仰の力を表している時のみ、弁明の効果は表されるのである。私たちも確信を持った信仰を持ちたいと思います。たとえ弱く表面的には不適当な器に見えても、少女は自分の分を果たした。そして神は、この少女の証を祝福された。私たちの周りにいる人たちは罪の大病で滅びようとしています。偉大なる医者、イエスによって癒されなければならない。私たちは罪の大病から癒されたことを証しましょう。このヘブルの少女の両親は彼女に神のことを教えたときに彼女がどんな運命をたどるかを知らなかった。しかし彼らは委ねられた任務に忠実であった。そしてスリアの軍勢の長の家庭において彼らの子供は彼女が立っておくべきことを学んだ神のための証を立てたのであると。クリト指導者上巻の213ページであります。パウロの証、ダマスコ途上でキリストと出会いました。主よ、あなたはどなたですかと言った。すると、その声が、私はあなたが迫害しているナザレ人イエスであると答えた。使徒行伝22の8。パウロは信仰による義の体験をそこでいたしました。それは、あなたがその見聞きしたことにつき、すべての人に対して彼の証人となるためである。使徒行伝22の15。弟子たちもキリストの十字架の死と復活によって 力を受け、権力も死も恐れないで、キリストとの証人となりました。また、あなたの証人、ステパノの血が流された時も、私は立ち会っていて、それに賛成し、また彼を殺した人たちの上着の番をしていたのです。すると主が私に言われた。行きなさい。私があなたを遠く異邦の民へ使わすのだ。使徒行伝22-20-21。このステパノの証は、サウロによって受け継がれました。私にはギリシャ人にも未開人にも、賢い者にも無知な者にも果たすべき責任がある。ローマ1-14。イエスの証をするということは、選択すべきものではなく、義務であります。私たちのは、現代のキリストを知らない人たちに果たすべき責任があります。パウロの最後のエルサレム旅行。今や私は御霊に迫られてエルサレムに行く。あの都でどんなことが私の身に降りかかってくるか、私にはわからない。ただ、聖霊が至るところの町々で私にはっきり告げているのは、東国と関南とが私を待ち受けているということだ。しかし、私は自分の皇帝を走り終え、主イエスの賜った神の恵みの福音を証しする任務を果たし得ることをしたら、この命は自分にとって少しも惜しいとは思わない。使徒行伝20-22-24。このパウロは少しも惜しいとは思わないと確信を持っていました。人が聖霊に満たされるとき、さらに厳しく試みられ、テストされればされるほど、彼がキリストの代表者であることをはっきり証明する。だから今日この日にあなた方に断言しておく。私はすべての人の血について何ら責任がない。神の御旨を皆余すところなく、あなた方に伝えておいたからである。使徒行伝20-26-27。パウロは人を怒らせはしないかという懸念や友情と称賛を得たいという願望のゆえに、神が彼にお与えになった教訓、警告、今回の言葉を差し引かれるようなことはしなかった。今日神は神のしもべたちが何者も恐れずに御言葉を述べ伝え、その戒めを実行することを要求しておられる。キリストの伝道者は人々が最も喜ぶ真理だけを伝えて、彼らの心に苦痛を与える他の真理を差し控えてはならないとあります。神が過去において神の選民の不信と反逆のゆえに彼らを離れて、また天の光を拒否していない異邦の国々の人々にご自身を表された。観覧から栄光下巻の102ページ。まずはじめにダマスコにいる人々に、それからエルサレムにいる人々、さらにユダヤ全土、並びに異邦人に、悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい技を行うようにと説き進めました。ですから、証はまず身内から、私たちは証はしなければなりません。ユダヤの王女、ドルシュラは、彼女が恥知らずにも違反した律法の神聖な性質を熟知していたのであるが、カルバリーの救い主に対する偏見のゆえに心を固くなにして命の言葉を受け入れなかった。しかし、フェリクスはそれまで一度も真理を聞いたことがなかった。フェリクスはそこでパウロが正義、節制、未来の審判などについて論じていると、フェリクスは不安を感じた。しかし彼は罪を自覚して悔い改めに至る代わりに、これらの不快な記憶を忘れ去ろうとした。そこでパウロとの会談は短縮された。今日はこれで帰るがよい。 また良い機会を得たら呼び出すことにすると彼は言った。フェリクスは最後の憐れみの機会を軽視しました。そしてその後二度と神から召しを受けなかったのである。そして飛んでこのもう一人獄屋にいたパウロとシラスが証しいたしました。このペリクスとは対照的な人でありました。地震が起こって獄屋が開かれ、獄吏は囚人たちが逃げてしまったと思い自殺しようとすると、自害してはいけない、我々は皆一人残らずここにいると、パウロの声が聞こえた。パウロとシラスは復讐心ではなくキリストの心を持っていた。獄吏は身を伏して許しを求めた。先生方、私は救われるために何をすべきでしょうか。この二人の対照的な人がおります。証を聞く機会がペリクスと獄吏に与えられた。一人は拒み、一人は受け入れた。このパウロとシラスの証を見て、先生方、私は救われるために何をすべきでしょうかと言った。ナザレのイエスがイスラエルの望みであることについて、パウロが知っていることを語り、見たことを証したとき、本当に真理を求めていた人たちは納得した。彼の言葉は少なくともある人々の心に決して拭い去られることない印象を与えた。しかし他の者たちは聖霊の特別な光を受けている人から聖書の明白な証を示されてもそれを受け入れることを頑固に拒んだ。彼らはパウロの議論に論破することはできなかったが、その結論を受け入れようとしなかった。観覧から栄光の下巻144ページ。ですから、高慢な人は人の目を曇らせます。サタンに支配されます。へりくだった人は聖霊の囁きを受け入れます。よくよく言ってく。私たちは自分の知ってることを語り、また自分の見たことを証ししているのに、あなた方は私の証を受け入れない。私が地上のことで語っているのに、あなた方が信じないならば、天上のことを語った場合、どうしてそれを信じるだろうか。ヨハネ 3-11-12。喜んで己を虚しくするときにのみ、天の光を受けることができるのであります。ローマの宮廷の中ほど、キリスト教と合わない雰囲気を持っているところは他にもなかった。ネロは自分の魂から霊的な面ばかりか、人間的な面の最後のわずかなものさえ抹殺して、サタンのような感じを身につけたのであった。彼の従者、帝人たちも一般に皇帝と同様凶暴で卑劣な堕落した品性を持っていた。どう見てもキリスト教がネロの宮廷でしっかりした立場を得ることは不可能な、ようであった。中に入ることさえ困難のように見えた場所へ、どんな方法でキリスト教が入り、確かな地方を占めることになったのであろうか。しかしパウロは、どんな環境の中にあってもキリストを証ししました。忍耐は勇気と同様勝利するものである。試練の時に忍耐強いことは事業を成す時の大胆さと同じほど魂をキリストに導くことができる。死別や苦しみの時に忍耐と快活さを表し、平安で穏やかな揺るがない信仰を持って死そのものにさえも向かうクリスチャンは忠実に働いて長い一生を成し遂げることができる以上のことを福音のためにすることができる。観覧から栄光の157ページにあります。ですから、 証人は忍耐と勇気と聖書の知識、堅固な信頼と意志、信仰がなければなりません。キリストに従う者はもはや神や真理のために公然と積極的に働くことができなくなっても、もう奉仕することが報いをいただくこともできないなどと考えてはならない。キリストの誠の証人は決してその務めを解かれることがない。彼らが健康な時でも、病の時でも、生きていようが死んでいようが、神はなお彼らをお持ちになると。観覧から栄光の下巻の157ページ。最後までクリスチャンは伝道の奉仕に携わなければならないとあります。使徒パウロは不安と恐れを抱いてではなく、喜ばしい望みと憧れの期待を持って大いなる彼方を眺め、殉教の場に立っている彼には、出航人の刀も間もなく自分の血を受けようとしている大地も目に入らない。彼は夏の日の静かな青い空を見上げ、その彼方の永遠の神の御座を仰ぐと。ステファノのように神の御座を仰いでいました。夏の日の静かな太陽の下で、パウロは最後は殉教いたします。紀元67年、ローマでパウロとペテロは殉教します。そしてペテロは逆さ十字架刑にかかり、パウロは斬首の刑にかかりました。彼は忠実な人々がたとえ欠乏しても、悩まされ苦しまれても、なお恐れなく厳粛に信仰を明かし、私は自分の信じてきた方を知っているというのを聞く。信仰のために自分の命を捧げる人々は、自分たちの信じていたお方こそ完全に救うことができるのであると、世に向かって宣言しているのである。キリストの犠牲によって崇められ、その血によって罪から清められ、その義を着せられて、パウロは自分の魂を贖い主の御目に尊いものだという証を持っている。私たちもパウロのような信仰を持とうではありませんか。だからあなたは私の主の証をすることや、私が主の囚人であることを決して恥ずかしいと思ってはならない。むしろ神の力に支えられて福音のために私と苦しみを共にしてほしい。ペテロ第2、1の8。この寒いローマでの獄囚の中に、この最後の手紙を手元に書きました。この世紀の証人、この14万4千21世紀、この世紀の証人は現れるでしょうか。皆さんどう思いますかね。21世紀までしかこの世の中はないと私は思いますけども、地の果てまで私の証人となるであろう。使徒行伝1の8。主は今日私たちにお語りになっておられるが、守りの姿勢だけではこれらのサタンの怒り食らった欺瞞の技に対抗していくことが困難であります。サタンに対して挑戦し抵抗しなければなりません。信仰も信頼も献身も全てが要求されると思うが、それ以上に生きて証人になること、初歩として神の食材の御業を簡潔に重大な役割を果たす義務があります。あなた方は我が証人である。イザヤ43の12と主は言われる。これもまた永遠に我々のものである。各時代にわたって大総統が続けられたのはなぜであっただろうか。サタンが反逆の最初に存在を 消滅されなかったのはなぜであろうか。それは悪に対する神の処置を通して、宇宙が神の正義を知り、悪が永遠の宣告を受けるためであった。教育の359ページ。このサタンの欺瞞と不義を暴露することであります。救済の計画には永遠にわたって清め尽くすことのできない高さと深さがあり、天使たちも見たいと願っている脅威がある。すべての被造物の中で、あがなわれた者だけが、自己の経験を通して、罪との実際の戦いを知っているのである。彼らは、キリストと共に働き、天使たちすら預かり得なかったキリストの苦悩を共にしたのである。彼らは救済の学問について、何の証言も立てないであろうか。彼らは、他世界の聖女たちにとって価値のある何者をも持っていないのであろうか。教育の159ページ。この十字架上の罪の苦悩、キリストが死なれて初めてサタンの性格が天使たちや他の世界の住民たちにはっきりと分かったとあります。クリスチャンの主要任務は証人となることである。ただ、傍観するだけではなく、立ち見席から見るだけではない。栄誉ある強力な一大運動を代表するように委任されたのである。法廷になる証人は、ある事件が起こったとき、そこに居合わせた人がなるものである。個人的な体験によって何かを知っている人がいれば、人々は彼の言葉に耳を傾ける。我々もキリストに個人的に出会ったのでなければ、キリストを証しできる証人とはなれないと。子羊の行くところはどこへでもついていく。彼らは地上から生きている者の間から天に移されたもので、神と子羊とに捧げられる初歩とみなされる。彼らは大きな観難を通ってきた人たちであって、国が始まって以来、勝ってなかったほどの悩みの時を通ってきた。彼らは、ヤコブの悩みの時の苦しみに耐えた。彼らは、神の最後に、刑罰が下る中を、中保者なしで立った。しかし彼らは、その衣を、子羊の血で洗い、それを白くした。ために救われた。彼らの口には、偽りがなく、彼らは神の前に、傷のないものであった。各時代の大僧と下巻の430ページ、431ページ。約6000年にわたり人類の堕落とこの地球の破滅をもたらし、サタンの悪と罪がどういうものか完全に表出しなければなりません。デモンストレーションの後、14万4千は宇宙に対し最後の7つの災害を罪の除去、生ける神の印を受けた神の民は全宇宙の前でデモンストレーションをし、神の律法を擁護いたします。イエスは罪が二度と起こらないことを保証なさるばかりでなく、罪のない宇宙の住民に対し14万4千人は思いと心に神の律法を書きつけ、七つの災害という大きなストレスのもとで、罪のない状態で通過させることを実証なさるのであります。被造物は実に切なる思いで、神の子たちの出現を待ち望んでいる。ローマ8の19。宇宙は地上に来たらんとする大相当を注目しています。全被造物は皆、切なる思いで、競技の群衆のように、トラックの上の関係者を見ようと、首を伸ばして注目しています。そして、天の見物人は何を見守っているでしょうか。彼らの前には、神の子たちの素晴らしい出現が上演されつつあるのです。救いの計画は、全宇宙の興味を引いています。そして、ついに救われた神の民が、ゴールするときには、まさに ドラマ全体の頂点と言うべきでしょう。各時代キリストの証人はいました。現在バトンを渡された最終走者、私たちはアンカーであります。神は私たち人を死刑囚のように最後に出場するものとして引き出し、こうして私たちは全世界にも天使にも人々にも見せ物にされたのだ。コリント第一4-9。神の実会を忠実に守る人々を全天が関心を持って眺め、彼らのために神の愛が行使される。神にこそ我々はより頼まなければならない。神は世界をその御手に持っておられる。神は我々の側におられる。全天は我々に協力するのを待ち焦がれている。主は最高のお方である。恐れることがあろうか。主は全能であられる。獣とその像とその名の数字に打ち勝った人々が集まっている。シオンの山の子羊と共に人々の間から贖われた彼ら、すなわち144,000が神の盾ごとを手にして立つのである。また大水の轟きのような激しい雷鳴のようなことを引く人が盾ごとを引く音のようなものが聞こえている。そして彼らは御座の前で新しい歌を歌う。この歌は144,000以外のものは誰も学ぶことはできない。それはモーセと子羊の歌、すなわち救いの歌である。144,000の他は誰もその歌を学ぶことができない。なぜならそれは彼らの体験、他のどの群れもしたことのない体験の歌だからである。大総統議官の430ページ。この最後の144,000は、この中心は信仰による義人の体験であります。今私たちその体験が非常に必要とされています。イエス様に 100% 委ねるということですね。それが最後の迫害から逃れる方法であります。その宮で全てのものは弱っている。栄光と贖われた者たちは敬虔の歌を歌い、神の栄光を高らかに告げるであろう。全能者にして主なる神よ、あなたの御業は大いなる。 また驚くべきものであります。万民の王よ、あなたの道は正しくかつ真実であります。主よ、あなたを恐れず皆を褒めたたえものがありましょうか。あなただけが聖なる方であります。教育の360ページ。私たちは天に救われていたとき、あなただけが聖なるものでありますと褒め立てるもます。それであなた方は今この歌を書き記し、イスラエルの人々に教えて、その口に唱えさせ、この歌をイスラエルの人々に対する私の証とならせなさい。こうして多くの災いと悩みとが彼らに臨むとき、この歌は彼らに対して証となるであろう。モーセはその日、この歌を書いてイスラエルの人々に教えた。申命記31:19-21-22。これらの真理をすべての人の心に深く刻むために、モーセはこれを韻文の形で表現した。この歌は歴史的であるばかりでなく、予言的でもあった。それは過去において神がご自分のために取られた驚くべき態度を回顧するとともに、未来の大いなる出来事、キリストが力と栄光のうちに二度目においでになる時の忠実なものの最終的な勝利を予表していた。人類の曙議官の84ページ。地上の戦いが終わり、すべての生徒たちが共に華経に集うとき、私たちの最初のテーマは神のしもべモーセの歌となるでしょう。第二のテーマは恵みと贖いの歌である子羊の歌となるでしょう。 この歌はより声高く、より格調があり、より高貴な調べとなって、天の宮廷全体に響き渡るでしょう。地上の教会の歴史と天に上がられた教会は、すべてカルバリの十字架を中心としています。キリストがすべてである。聖霊に導かれた下巻210ページ。私は今日、天と地を読んであなた方に対する証人とする。私は命と死及び祝福と呪いをあなたの前に置いた。あなたは命を選ばなければならない。すなわちあなたの神、主を愛してその声に聞き、主に付き従わなければならない。申命記30:19-20。正しい者の道は夜明けの光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となる。箴言4:18。信仰と服従は一歩ごとに少しの暗いところもない世の光に魂を密接に結びつける。義の太陽の輝く光線が神のしもべたちの上に照り輝く。そして彼らはその光を反射しなければならない。キリスト者は自分たちが賛美し、習うべき品性をお持ちの神が宇宙の王座におられるということを表さなければならない。神の霊の恵み、神の品性の純潔、清潔とが神の証人たちによって表されるのである。各自の大総統議官の205ページ、206ページ。この7つの災害に私たちはやがて中保者なしに入ります。その時に7倍の栄光の光でまた輝いて出てまいります。キリスト教は真夜中の暗黒の中に横たわる世界に直面しています。その世界はほとんど偶像礼拝に占領されています。エホバの律法はほとんど全世界で無視されて、この世界は急速にソドムとゴモラの町のようになりつつあります。洪水の突然の世界のように暴力が地に満ちます。賭博、強盗、殺人は溢れた 悪になっています。不正と汚職がこの世の上層部で行われ、人々の邪悪さはほとんどその限界に近づいています。神も忍耐の限界に来ています。罪のマス目が満ち溢れております。見よ、主はそのおられるところを出て、地に住む者の不義を罰せられる。地はその上に流された血を表して、殺された者をもはや覆うことがない。イザヤ26:21。主は悔い改めない世界に対する審判を送らせておられますが、それは主の光を掲げる者たちが失われているものを尋ねて救い出すのを待っておられるからです。主は地上の教会にサタンが彼らにもたらそうとして無気力な状態から目を覚まし、天から与えられたこの世を照らす働きを成し遂げようと呼びかけております。主の時代に対するメッセージは、起きよ光を放て、あなたの光が望み、主の栄光があなたの上に昇ったから、イザヤ60:1。私たちは眠りから覚まさなければなりません。今日の世界は神の生徒たちの人格のうちにキリストイエスの啓示を見るという差し迫った必要があります。神の希望は神の民が清い民としてこの世界の前に立つことです。なぜならそれは福音の真理の光によって救われるべき世界があるからで、また真理の使命が暗黒の中にいる者たちに伝えられるとき、彼が神の素晴らしい光のうちに連れてこられ、その光は教会によって与えられ、教会員の生活の中に生かされ、真理の御霊によって清められ、伝えられた使命が真実であることを証しするからであります。 聖霊に導かれて下巻の244ページ。世界は神が神のために託された救いの真理を必要としています。神が選ばれた代理者たちを通して神の知識が世界に与えられない限り世界は滅びます。全世界に出て行って福音を述べ伝えとあります。私たちはやがてそれを全世界にこの永遠の福音として伝えなければなりません。主は主の民を愛される。そして一歩一歩彼らを真理の旗のもとに第三天使の使命まで導いてこられた。この終末時代に我々は過去の時代の知識と経験の恩恵を持っている。神の人、聖徒、殉教者は彼らの信仰を告白してきた。そして彼らの経験の知識、神に対する燃えるような熱心さは生ける言葉となって世界に伝えられていると。この受け継がれた責任は最後の時代に生きる者たちを照らし、神の真理を輝く光として掲げる忠実な証人に集められております。見よ、光を放て、あなたの光が望み、主の栄光があなたの上に昇ったから。イザヤ60:1。我々は今こそ立って光を放つ必要がある。なぜなら我々の光が訪れ、主の栄光が我々の上に昇ったからである。これらの人々は誰か、皆で呼ばれる民、この地上で自らの忠誠を証明してきた人々である。彼らは誰であろうか。神の戒めを守り、イエス・キリストの証を持っている人々、十字架に作られたお方を彼らの救い主として自分のものとした人々である。スタディバイル新約聖中会の589ページ。この明らかにされていない144,000の正体であります。144,000を構成しているのは誰であろうかというような問題について彼らが論争するようになるのは神の御心ではない。神の選ばれたこれらの人々が誰であるかは近いうちに疑いもなくわかるであろう。スタディバイオル新約588ページ。教会はキリストの義の武具をまとって最後の相当を始めなければならない。月のように美しく、太陽のように輝き、恐るべきこと、旗を立てた軍勢のように、教会は全世界に出て行って、勝利に勝利を収めなければならない。雅歌6:10。神がその目的のために、選びに応ずる人々を今求めています。ここに私がおります。私をお使わしくださいと、あなたは言わないだろうか。よくよくあなた方に言っておく。私を信じる者は、また私のしている技をするであろう。そればかりか、もっと大きい技をするであろう。ヨハネ 14:12、イエス様は言われました。私たちはもっと大きい技をすると、イエス様は私たちを信頼しております。イエス・キリストは144,000の出現を待っております。私たちもそれを早めようではありませんか。では、終わりの賛美歌。契約の20:121。 天にいらっしゃる優しい神様、やがてアメリカで日曜休業令が立ちます。そして神の律法に反対して全世界の人々は立ち上がります。その時、安息日、7日目安息日を守っている人々と日曜礼拝をしている二つのグループが真っ二つに分かれていきます。そして神の民は迫害されます。私たちは今キリストの義によって、信仰による義人を体験することができますように導いてください。そしてイエス様に 100% 委ねることができますように経験させてください。イエス様は14万4千の出現を今待っております。どうか一人一人が備えをなすことができますように。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。